説教、十字架の救い主、増田こと牧師です。
受難週になりました。主労の主日を迎えています。今朝、私たちは聖書の言葉と、そしてそれに基づいて作られた賛美歌を通して、イエス・キリストの最後の一週間をたどっています。ちょうど、ヨハン・セバスチャン・バッハが、マタイ受難曲やヨハネ受難曲を作曲したように、私たちもこの聖書の言葉と賛美歌を通じて最後のイエス・キリストの一週間をたどっています。先ほどご一緒に歌いました血潮滴るというこのパウル・ゲルハルトが作詞したこの賛美歌は、文字通りマタイ受難曲の中で何度も何度も繰り返し歌われている歌でもあります。この週イエス・キリストが苦しみを受けられたこと、十字架にかけられたこと、死んで葬られたことを覚えて過ごします。一本一本ろうそくの火を消しながら、そこに希望が消されていったことを私たちはご一緒に覚えています。私たちの社会にも、そして私たちの人生にも、時にはそうして火が消されていってしまうような思い、駆られることがあります。持っていた希望が、私の人生がこれによって祝福と幸いを得られると思っていた、その火が消されてしまう。そのような経験をすることがあります。社会にも、そして世界にも、私たちの周りには、希望の火が消されていく、そのような経験をしている痛みと失意の中にある一人一人がおられることを覚えています。私たちが人生の根幹の事柄を考えるときに、はっきりと直面するのは主の十字架です。そして今朝、私たちはその主イエスの十字架をご一緒に仰ぎ見ながら、この時を過ごさせていただきたいと願っています。昼の12時になると全地は暗くなり3時に及んだと、そう記されていました。イエス・キリストが十字架にかけられたのは午前9時でした。昼の12時には真っ暗になり、それが3時間続きました。イエス・キリストの誕生の際を思い起こしてください。私たちは毎週ろうそくの火を灯しながらイエス・キリストが生まれられること、私たちに救いが希望が与えられることを待ち望みつつ、ろうそくに火を毎週灯してきました。それは真夜中であったにもかかわらず、主の栄光が照り輝いて周りを明るく照らすとき、暗闇の中の光を迎える、そういう時でありました。まさに暗闇に光が差した。十字架の出来事はその正反対です。真昼間であるにもかかわらず、全地が真っ暗になる。あたかもすべてが藻に服しているかのようです。暗闇の中で、6時間にわたる激しい苦しみの末に、主イエスはついに午後3時ごろ大声で叫ばれた、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。なぜ私をお見捨てになったのですか。希望の光が閉ざされてしまった。その人が挙げたうめきです。これは誤解されてきた言葉でもありました。続く聖書の言葉には、人々はこの言葉をもってイエスはエリアが自分のところに到来するのを待っているのではないかと、そう誤解した人もあったと記しています。あるいはこれは絶望の言葉ではなくて信頼の言葉なのだと受け止めた人もいたのです。なぜかならば、この我が神、我が神、なぜ私を見捨てられたのですかという言葉は、詩編22編で詩人が語っていた言葉だったからです。そして詩編22編は、その後 なぜ見捨てられたのですかと言いながら、神への信頼へと転換していく詩編なんですね。ですから、イエス様は十字架の上で、なぜお見捨てになったのですかと言われたけれども、そこには信頼があった。神様への信頼があった。ここから神様を信頼する信仰へと導かれていく、そのために言われたのではないかと、そう受け取った人もいたのです。一番は、神の子が神に捨てられた、見捨てられたと言って死んでいくことなど考えられないと、そう考えたからだと思います。しかし、そうでしょうか。実際、イエスはその地上最後の言葉を、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと叫んで死なれたのです。イエスの十字架の死を真正面から見つめるとき、その時全地を覆っていた闇ということを、自分自身の生活、そして私たちが生きているこの世界の中で見つめざるを得ません。悲惨な現実、そこを覆っている暗闇とのつながりの中で、人が罪によって生み出していく現実というものがあるということです。主イエスの十字架の死と同じように、正面から見るには絶えない悲惨な出来事が私たちのこの世界には起こっています。私たちはまさにその渦中にいますし、その暗闇の中を実は歩んでいる。そのことに目を向けるとき、なぜ私を見捨てになったのですかというこのうめきは、文字通り私たちに迫ってきます。なぜこの世界を、なぜこの社会を、今生きている一人一人を、あなたが作られたこの美しい世界をあなたはお見捨てになったのですか、言わざるを得ないような現実が私たちの中に起こってきます。不条理な、正しいことを行っていると信じて正義のために戦ってきた人が、死へと、死の闇へと導かれなければならなかった。戦争や紛争の中で死んでいく一人一人がいます。正義のために声を上げて、リンチされて殺されていった人たち、虐殺の犠牲となっていった人たちや子どもたち、愛されることなく、その腕に抱かれることなく、暴力の中で死んでいかざるを得なかった子どもたち、私たちの前にはそういう現実が横たわっている。でも私たちは普段そうしたことを目には入れない。そしてそれは仕方のないことなのだと隅に追いやって生活をしています。主イエスの十字架の死は、その一人一人の絶望的な死と重なり合うのです。私たちはいつも罪というのは自分の外にあると考えています。罪というのは何か特別な事情を持った人が限界的な状況の中で犯すものであって、自分とは無関係だ。私は、まあ、素晴らしい聖人ということはできないかもしれないけれども、でも、人並みにそれなりに一生懸命生きている。まあ、時々的を外すこともあるかもしれないけれども、なるべくなら、いい人でいよう、いい人生を送ろうと思っている。だから、罪などということは自分とは関係ない。そう思って生きています。しかし、聖書は、その関係ないと思っている私たちを十字架の前に立たせます。十字架の道行きを思い浮かべるということは、私たちの罪に目を向けるということでもあります。シュロの葉を振って、主イエスをエルサレムに迎えた人々は、自分たちの期待する救い主ではないと思った途端、イエスのことを見放しました。そして後には十字架につけろ、 叫ぶ群衆の一人となっていきました。弟子たちは理想に燃えている間は良かったんです。でも雲行きが怪しくなって、人々に迎え入れられるヒーローとしてのイエス様ではない、むしろ罪がないにも関わる罪人として裁かれる、命が危ぶまれる。すると弟子たちは離れていきました。イエス・キリストを引き渡していきました。その姿を前にすると自分の姿を見ているようです。声を上げなければならない時に声を上げることができない、自分の保身のために逃げてしまう、得にはならないと見放してしまう。罪という言葉はもともと的外れという意味だと、そういう言葉だと言われます。一生懸命であっても誤ったものについていってしまえば、私たちはその結果大きな罪を生み出していってしまう。それは私たちの歴史が明らかにしていることです。そして私たち自身が経験していることでもあります。そうした中で私たちはこの受難週にイエス様が弟子たちのためになさったことを思い起こします。最後の食卓を囲みました。食卓は仲間であることの印です。私の体であるパンを食べなさい、私の血である杯を飲みなさい、そう言われてパンと杯を分かち合いました。食事の席でイエス様は逃げていく、見捨てていく弟子たちの足を洗われました。それは弟子たちがその後立ち返ってもう一度神様の愛を生きるため、神様の国を共に形作っていくための印でした。主イエスの十字架の死によって罪の暗闇に閉ざされている世界に新しい扉が開かれた、聖書はそう伝えています。38節にはイエス・キリストが息を引き取られたこと、そしてその時に起こった出来事が記されています。主イエスはついに息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあるんですね。この神殿の垂れ幕と言われているのはエルサレムの神殿において聖所、清い場所というのがありました。で、そこは神様がご自身を表される場所だと考えられていたのです。そしてそこには年に一度大祭司だけが入ることができた。大祭司が入って鳥なしの祈りをする、香を焚く、そういう場所でありました。そこに垂れ幕が高いところからあって、その中には他の人は入ることができない、そういう幕が張られていたわけです。その垂れ幕が主イエスの死とともに真っ二つに裂けた。で、この真っ二つに裂けたという時の言葉は、あのイエス・キリストが洗礼を受けられた時に天が裂けたという時の言葉と同じなんですね。新しいことが起こる、その印として垂れ幕が裂けた。それは神と人間との間を隔てていた人間の罪がイエス・キリストによって追われている、背負われている。私たちは自分の罪によって神の前に出ることができないのではなくて、もう私たちは他の人を介すことなく神様の前にこのままの姿で歩み出ることができる。神様の前に私たちがこの姿で歩み出ることを妨げるものは何もなくなったのだ。イエス・キリストが十字架で死んでくださったのだ。そう記してあれています。それまでは人間の罪によって主イエスの十字架の死という 静止に絶えない出来事が迫っていったように、世界は人間の罪というものによって闇に覆われていました。神の一人子であるイエス・キリストご自身がその闇の現実の中で、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと叫んで死なれました。その主イエスの絶望の死というのは、同じ闇の中に閉ざされている、あざけられ、見放され、孤独の中でつらい思いをしている一人、なぜ私が苦しまなければならないのか、なぜ愛するものを奪われなければならないのか、涙の中にある一人のその命と祈りと、この十字架において連帯された、共にあるものとなられたんです。私たちの救い主は、魔法の杖を持って一振りすれば多くの人たちにパンを分かち合えるというようなことをなさいませんでした。病気のさまざまな苦しみを持っている人に魔法の杖を一振りすれば、それがすぐ癒されるというような癒しをお与えになりませんでした。その場所に行って自分もその苦しみを分かち合い、その人に触れ、そしてその人と共に生きるものとなられた。十字架の救い主は、私たちのこの社会にある、そして私たちの人生にある苦しみと連なる十字架を仰ぎ見るとき、イエス・キリストが苦しまれなかった苦しみは一つもない。味わわれなかったあざけりは一つもない。痛まなかった痛みはないということを覚えるのです。私たちは、主イエスの十字架の死によって、神に見捨てられてしまったとしか思えないような苦しみの中でなお、なぜ私を見捨てになったのですかと神に祈ることができる。絶望の中の祈りを祈ることができる。私たちに与えられている救いというものはそういうものです。信じればすぐ全てのことが叶えられ、全てのことが変わっていくということではない。その神からの御言葉を聞きながら生きていくことができるようになった。この十字架のイエスを見ていた一人の人がいました。それはローマの百人隊長だったと書かれているんですね。ユダヤの人ではなくて、むしろこのユダヤの社会を支配していたそのローマ軍の百人隊長が十字架と真正面から向き合った。このローマの百人隊長という人は、十字架を斜めから見たり、いやそんな十字架なんて一体何の意味があるんだ、あそこでは見せしめの死が行われているだけじゃないか、そう言ったのではなくて、真正面から自分の人生の中でその十字架と向き合った。自分と無関係な人ではなく、自分が十字架につけた、彼は思ったので、私自身が十字架につけたのだ、そして十字架につけた神を認めた、そのことによって十字架にかかり自分を捨てた姿、最も人間にはできないこと、それが神のなさる技だったのだ。愛をもって私に救いの御手を述べてくださっている。そのことをこのローマの百人隊長は受け止めました。この人は誠に神の子であったと彼はそこで語りました。十字架につけられた神の前に立った百人隊長、それは私たち一人一人の姿です。罪はいかに深く大きいのか、そして神の愛は計り知れないのだということを十字架は面と向かって立つ者に迫ってきます。イエス・キリストの十字架の死は、それでもなお私たちに新しい世界を作り上げていくように、神の愛が覆う世界へと、平和へと私たちが一歩一歩踏み出していくように、その十字架の姿の中から私たちを招いておられる。 あなたの罪を私が背負う。共に神の国を作っていこう。新しい世界を作っていこう。イエス・キリストはその命と死の中から私たちに呼びかけておられるのです。迎えようとしているイースター、私たちは十字架の死がそれで終わったのではないということを知らされています。どのような死も無駄になる死はない。どのような人の愛も覚えられる一つの神様の技であることをイエス・キリストの復活は私たちに知らせています。この受難週、この世界の中にある苦しみを覚え、祈りを合わせましょう。そして私たちは迎えるイースターの朝、その中にあってなお共に歩もうと言って、復活の御手を、傷だらけの手を差し出されるイエスに伴われて、新しい命へ、新しい歩みへ、ご一緒に歩み出していきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちの罪を背負い、十字架を背負い、あなたは歩まれました。世界の不条理な中に、そして私たちがさまざまに出会う理不尽な出来事の中に、あなたは共に立っておられます。そしてあなたはその中にあって、私たちの方を向いておられる。私たちには弱く、また従っていくことのできる勇気を持ち合わせておりませんけれども、十字架の主は私たちを招いて、その聖餐と、そして足を洗うことによって、あなたの愛をもって包んでくださることを約束してくださいました。私たちは自分の力により頼むのではなく、あなたが招いてくださる神の国の方へ共に歩んでいく、その技を共に担っていくことができますように。主が私たちを包んでください。あなたの十字架のゆえに、私たち一人一人をなお、あなたの愛の方へと向き直らせてください。そしてあなたの愛の中で、私たちの弱さと、私たちの従っていくことのできない罪とを思い、あなたの自身によって向き直らせてください。復活の主を仰ぎ、なお新しい命へと向き直らせていただくことができますように、主の聖霊をもって満たしてください。感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。